忘れぬ人々、ふとした時どうしてるのかなと気になってしまう人、うん、自分の中に爪痕を残しているけど連絡を取ったり会おうとは思わない、そんな誰にでもいる忘れぬ人を送ってもらうコーナーです。許可局文学賞ですね、うんうん、東京都50歳ヨッシー局員。先日ふと通りかかった公園の脇に焼き芋屋さんのトラックが止まっていて思い出した子供の頃の忘れぬ人です、うん、私が小学校の低学年だったある冬の日のこと、うん、当時住んでいた練馬区にある巨大な団地の公園で、うん、同級生の健一郎くんとキャッチボールをしていました、うん、投げ損なったボールがコロコロといった先にあるのはよく見かける焼き芋を売っているトラック。焼き芋屋のおじさんがそのボールを拾い上げると行くぞと言って軟式ボールをすごいスピードで僕らに投げ返しました。目を丸くして驚く僕ら、おじさんの元に駆け寄って野球やってたんですかと聞くと、ああおじさんは高校時代にピッチャーで早実の王貞治から三振を取ったことがあるんだよと言っていました。あの王助監督と
助監督、
おじさんは驚く僕らに対して離れるように指示して座らせ、小学校の低学年が取れないような速球やカーブを投げてきました。その度に後ろに反らしたボールを取りに行き、僕らにとっては衝撃的でした。次の日その公園にはまた焼き芋屋のおじさんがいて、古いグローブと硬式のボールを持ってきていました。初めて触る硬式のボール、おじさんが軽く投げてきますが怖いのなんの、子供心に頭に浮かんだ一言は大人げないです。その後何回かおじさんとキャッチボールをしましたが、子供には取れないような速いボールを投げて僕らは全く取れません。どこか鬼コーチと選手のような感じになってきて徐々に敬遠するようになり、焼き芋屋のトラックを見かけると違う場所に逃げるようになりました。子供相手に過去の栄光とそのピッチングを披露するおじさんがどんな気持ちだったのかちょっと聞いてみたいと思う今日この頃です。50歳ヨッシー局
いい話ですね。まずその王女監督っていうのがね、これ第1次藤田監督のトロイカ体制の時です。82年とかね、3年とか、うん、
50歳ですから、
だから同世代ですよね。
引退した後どうするのかなと思ったら助監督になったね。
助監督っていうこの落としどころね、ヘッドコーチはちょっとね、
そうなんだよね、王女監督
手だったもんね、藤田さんですよね。
焼き芋やろう、ちょっと気持ちよくなっちゃったね、やる気出しちゃったのがなんかグローブ持ち出しちゃって、ね、
自分から持ってきちゃってるところがちょっと
気持ちよかったんだよ。
気持ちよかったし、今あれだろうね、誰も聞いてくれる人がいないんだよ ね、
そうだね、
うん、
でもなんかそれわかるな、ちょっと舞い上がって嬉しくてね、
うん、次これいくか、
ドロップみたいな、うん、杉下のみたいなね、うん、
杉下やっぱね、この辺の子供取れないボールを投げちゃうあたりがちょっとダメな感じありますよね。
でだから初日で子供の心を掴んだと思っちゃったのね、
思っちゃって
、待望論が出てると思って、うん、違うんだよ、
うん、でもこういうマウントって今取ってるおじさん多いよね、多分
未だにやっぱいるんでしょうかね、ま
あ、だから品を変えてね、いろんな場所で今でも行われてるんでしょうけどね、うん、
ちょっと会社の若い子が興味持ったなんか自分の趣味とかあるとすごい昔話にしだすみたいな、ここはそうじゃない、この時代はこうなんだ、
この時代はこうだったとか、
ね、結構ガチ勢みたいな感じでね、来られるとちょっとうってなりますよね。
昔あの僕のあの知り合いの芸人が、うん、あの風俗をやってる女性と付き合いをしてたことがあって、うん、でまあその彼女はプロとしてそっちの方の仕事をしてるわけで、うんうん、あのプロのその仕事レベルで俺とそうしてくれっていうことをお願いしたら嫌だって言ってたんだけど、うん、なんで嫌だって言ったら本気出すよって言われてそれで大量のなんかローションかなんかを持ち出して、私が本気ってことはこういうことだからみたいなことやってすげえ引いたって言ってました。うん、そう。
まあそうだよね。
だからその人にとっての本気のレベルと全然違うもの
が。違うからね。そうなんだ。うん、じゃあ牧田さん今日の忘年会一緒にネタでもやりますかみたいないじり方してくれる人もいるでしょ。
本気出すぞこの野郎
って、ね、なりますよね。
本気出したぞこの野郎ってね、
うん、なりますよね。
そうなんだよね。あったな、俺目の色変え なんか俺その同窓会に何十年ぶりに顔出した時とかにやっぱそういうノリになったんだよ。
うん、
やだな。
でそれまで俺ちょっとやっぱ照れくせえし、であと誰が誰なんだか分かんねえような状態とかあるから、場にはまりきらなかった。俺二次会から出たんで特に、
はいはい、
だから特に仕上がってる状態で
やりにき。
でそれで
言っちゃダメだよ。
じゃあここちょっと出て、あの前でなんか人
最悪だよ、もうふざけんな
できたら俺目の色変えて結構、うん、それともガラッと変えてちょっと漫談口調からちゃんと入ったらちょっと逆に引いてやがんだあいつは。
あ、まあうちはネタやってくれって感じなんだよ、ね、
そうそうそう、そう、ね、いじらせてくれみたいなムードさ、いじらせないぞこの野郎本気でやったらって。
そうだね。
っていう感じだったらお客さん求めてるものがね違うっていう感じになるっていうさ、うん、
その日の焼き芋は甘かったんだろうか。
剛速球なんだよそれ。正面カーブがどっちだ。
正面カーブですね。
神奈川県30代女性、ストレートネック局員、うん、私の忘れぬ人は小学校6年生の時同じクラスだったやんちゃな男の子、うん、ゆうくん、
うん、
目立たない存在だった私は席替えでゆうくんと隣の席になってハラハラしていました。
お、やんちゃだから
つまらないやつと隣になったなと思われているだろう、どんな素っ気ない態度を取られるのかとビクビクしていました。しかしゆうくんは私の机にピシッとくっつけて座り、時々教科書忘れたから見せてなと私に話しかけることもありました。そのことにいちいち嬉しくなっている自分もいました。ある日彼はほてった頬を持ち上げながら、髪の毛一本ちょうだいと言ってきました。だって俺の短くて抜けないからと。私は戸惑いながらも拒否したら何か言われると思い、素直に自分の髪の毛をプツンと抜くとゆうくんに渡しました。するとゆうくんは石油ストーブの上で私の髪の毛を焦がして遊び出したのです。そしてチリチリの髪の毛を二人で見てクスクスと笑い合いました。当時私たちの席は一番後ろの窓側の席で石油ストーブの近くだったため、二人して頬を真っ赤に染めていました。そして偶然お揃いのユニクロのフリースを着ていました。ゆうくんが青で私は赤でした。ちょっと怖かったけど愛嬌もちゃんと持ち合わせていたゆうくんとの思い出が30歳を過ぎた今でも鮮明に残っています。神奈川県30代女性、ストレートネック局員、ありがとうございます。いやちょっと甘酸っぱいね記憶でよかったですけど、ユニクロっていうキーワードが出てきた瞬間牧田さんが最近の話だな。
そうですね、
最近の話、
昨日今日じゃ
ねえ。だから30代だから、
30代か、
急にこういうアイテムでスーッと引かない
のだから急にだから
ねえ、
ねえ、
ユニクロか。皆さんのラジコで聞いてる方もう一回聞き直してもらいたいんですけど、ユニクロって牧田さんがあのうっかり口に出しちゃってますから、
急に夢が覚めちゃった
んですよね。セビエロかかってたのが急に極彩色になって
、うん、
なんかものすごいね、
なんか自分と全然関係ない話だなってなっちゃいましたよね。
その近くになったからさ急にびっくりしちゃったの。
ちょっとエロチックな関係ですよね。
髪の毛焼いてんだよ、髪の毛くれってすごいね。
なんかご利益あるのかなみたいなね、
うん、なんかちょっとエロいよね。
エロいよね、うん、学校での忘れの人っていたかな、
まあ、いるよ。
学校は
学校でしかないもん。
本当に学校ってびっくりするシステムだよね。
そうだよね。
10代でみんな一緒にいるんだからさ、
う
ん、
そうそう、
それはなんか劇的なことしか起きねえよ。
そうだよな、うん、小学校ってやっぱファンタジーだよね。いろんな人いるもんね、
うん、
だって俺みたいに片方の親しかいない子もいっぱいいたし、そう、まあね、そのアパートに住んでる子も豪邸に住んでる子もいて、
うんうんうん、
なんかもうむちゃくちゃだったよ。
むちゃくちゃだな、
うん、むちゃくちゃだった。
むちゃくちゃだよ。確かに多様性かもしれん。
たまに田舎のスーパーってすげえなって今でも思うんだけど、うん、だって大体同じ地域に一つ二つスーパーあるわけでしょ、うん、しかないわけでしょ、うん、まあ金持ちもそうじゃないし、大体同じとこで物食ってる。
そうだよ、そうだ
ってことでしょ。
そうだね、
あれすごいよね。
すごいシステムだよね、
うんうん、ね、今はまあちょっとまた流通経路もね、うん、月々あるのかもしれないけど、う
んうん、みんな同じもん食ってんだよね、
う
ん、
そうですよ、昔のスーパーなんて。
確かにそうだよな、
うん、あ、そうだね、
そういうことになるんでしょ、うん、だ
からそこでちょっとおかず買ってきてなんつってね、
うん
うんうん、あるもんね。
皆さんのメールをお待ちしております。メールの場合は東京ポッドアット tbs.co.jp まで。 封筒の場合は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ東京ポッド許可局忘れの人々係まで送ってください。いろんな方からの投稿お待ちしております。